皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして、世界に発信したいという番組です。今日はですね、先週に引き継いでちょっと一人で、トークさせていただきたいと思います。先週はですね、国際フリーターというテーマで、お話しさせていただいたんですけども、今日はですね、国際フリーターで世界いろんなところに、で生活したり、いろんな人と会うことによって、プラットフォームというかネットワークが広がって、それがいかに、常数効果というんですかね、いろんな人に会いながら楽しく、そしていろんな知恵をいただいて、そしてそれを生かしながら、現在あるいは来るべき、その近未来っていうのを、なんとなく想像しながら生きてくることによって、大きな、効用なり、メリットがあったかなというふうに思います。考えてみると、生き方っていうのは、組織に入って、組織の中で精一杯、いろんな人が集まることによって組織というのはパワーが生まれて、当然、一人では何もできないんで、多くの人々と協力することによって、ビジネス、社会的貢献もできるという、そういう生き方が大多数だと思いますけれども、しかし一方ではですね、やっぱり、自分で、何かやっていきたいと、できることなら、組織の中で制約されるのなくて、自分のウィールっていうか意思というか、自分の好きなことをやっていきたいと、そう考えた場合、最初はやはり組織に入っていろんなことを吸収して、やっていくしか多くの場合ないと思うんですけれども、それも日本国内でやるより、世界に出ていろんな人々に会うことによって、何か生まれてくるということで、それもですね、現場に行くことによって、多くの知識が得られるというふうに感じました。僕は最初戦争中のバグダッド中近東にイラクに行きまして、そこで戦争も体験しましたけれども、一方では大きな、インフラの社会資本整備のプロジェクトがあったんで、そこで日本企業から、大型プロジェクトの一員として、その一環として、現地で働いた。やっぱり現場を見ることによって、その土地土地の生活が分かるという、むしろ本部なり東京なりそういう都会にいるよりか、そのプロジェクトを動いている現場で、ものを見ることによって、いろんなことを学んだように思います。現場で、そこのアラブの人々と会うことによってアラブの考え方っていうのを学びました。またオーストラリアに行ったら、そこにはやっぱり王子というかオーストラリア南半球の国独特の考え方があって、そこでいろんなことを学んだり、南アフリカにおいてもアパルトヘイト人種差別政策をやっている中で、その非白人である日本人が入ってそこに行って、どのような人間関係というか人種を超えてその中にどうやるということも実際、皮膚感覚で、学んだように思います。またその後西アフリカのリベリアに行って、電気も水もないところで、生活することによって、スモールビジネスの原点というのを僕は学びました。今現在大学で、経営学を教えてるんですけども、やはり、アフリカの何もビジネスがないようなところでビジネスを創造する構築する仕事を行うことによって、ビジネスの原点に、触れたように思います。また、国際連合ウィンなんですが、国連公用開発機関の仕事においてはさまざまな、国籍の人々と一緒に働くことによって、本当に多様性、やっぱり、その国によって考え方が常識が違ったり、それぞれの国にはそれぞれの国の常識があります。日本にも日本の常識がある。しかし、世界のさまざまな人々と一緒に働くことによって、 まあ、日本の常識が非常識に見えてきたり、そこで学んだのは、文化とかそういう考え方においては、相手を批判するんじゃなくて寛容的な精神を持って相手のいいところを受け入れて、そしてそれを自分のものにすることによって、自分の考え方もより良いものになっていくというふうに、考えました。まあ、そんなことをしながらですね、それが基礎となって、一度日本に帰ってきて日本の新潟県とか鳥取県の、で勤務したんですけれども、僕は京都にずっと住んでて、いろんな国、世界に行って、そして戻ってきた時に、アフリカもヨーロッパも経験した後、日本の地方で、生活することによって、いや、やっぱり日本の地方っていうのはすごくいいなというふうに、その時思いました。30代後半だったんですけれども、京都から、鳥取とか新潟で働くよりか一回海外に出た時に、いや、日本の地方の良さっていうのを、そして、そこに、おられるこうローカルな、人々の温かい、その地方独特のぬくもりというのを感じました。まあ、そんなんを経て、次は、東京でコンサルタントの仕事を思いやった後なんですけれども、ワシントンに行った時、やっぱり、その時の夢は、ワシントン、世界の政治の中心であるワシントンのシンクタンク、トップのブルッキンズ研究所において北朝鮮問題とか、北東アジアのグランドデザインの仕事を行ったんですけれども、そのワシントンにおいて、大使館があった大使館、それぞれの国の代表がワシントンのある地域に集中してて、そこにさまざまなシンクタンクがあって、やっぱり世の中を動かすという、世の中の変化、リズムを作り出すのはなんかワシントンというのは、すごく感じました。そのワシントンは本当に、自由な、発信する場でもありまして、大して英語もできなかったんですけれども、いろんなところで講演させてもらったり、ラジオで英語でトークさせてもらったり、するうちに、なぜ、そのトークしたりするかというその原点はですね、自分が、何かこういう考え方を持っているということを堂々と、率直に素直に、シンプルに、難しく言わずに語ることによって相手がいろんな、そのコメントなり批判なりやっぱりくださるんですね。そうすることによって、やっぱり相手のその意見なり、いろんな考え方をもらうことによってこれよりよくなっていくと、まさに、ヘーゲルの弁証法なんですけれども、自分の考え方を固くなに、貫き通すよりか、いろんな人の意見を聞きながら、それを受け入れてそしてより良いものにしていくという、あるいは、環境に適応するという、そうすることによって伸びてくると。したがって、一言に言うと、僕はやっぱり、世界は広いと、いろんな考え方があると、そして京都は深いという、これいつもラジオのこの番組の最初に、最初に、言ってるフレーズなんですけども、京都の深さをより、良いものにするためにやっぱり多様性、いろんな人々、京都には旅行者にいろんな世界中から人々が来られてるんですけれども、そういう人と居酒屋かどっかで会ったら、ノミニケーション、いろんな会話を交わすことによってより、広い視野が得られると。だから僕は京都の世界でも有数観光都市である京都の良さは世界中からさまざまな人々が京都の魅力、神社仏閣の、この魅力、文化の魅力に引きつけられて来られていると。そういう人々ともっと積極的にコミュニケーションをすることが、非常に大事かなというふうに思います。それがですね、今は SNS の時代、ソーシャルネットワークサービス、そしてプラットフォームの時代、 いろんなところに、グローバルな、ネットワーク、まあ、ローカルも大事ですけども、それを得ることによってより、世界に見えてくると。もちろんバーチャルの世界で、ツイッターもフェイスブックもそうですけれども、そういうところから情報を得るというのは大事ですけれども、やっぱり何よりも、フェイスとフェイスで、実際会って、自分の考え方を述べて、そして人の相手の話を聞くことによってより、より、なんですかね、希望に満ちたというか、この不確実性の高い、まあ、これからどうなるかどうかわからない、世の中を生きていくにあたって勇気を、与えてくれるように思います。まあ、先週と今週2回に分けてですね、あの国際フリーター、そしてもう一つは、プラットフォームネットワークの構築という、まあ、それも、世界とネットワークを持つことによって、より、有意義な、こう人生を送れるのではないだろうかと。まあ、あの、まあ、人生100年というか、昔に比べて、まあ、平均的にみんな長生きする時代が来てます。それはあの組織に入って定年してから、人生20年30年と長いと、その時にどうしようかという一つの、まあちょっと僕はユニークな言い方してきたんで、ちょっとユニークすぎるかも分かんないですけども、まあ、若い人はですね、まあ、こういう生き方もあると、それも、楽しく、楽しいということは楽するという意味でもあるということを先週言ったんですけれども、やっぱり楽しく好きなことをやりながら、自分しかできない何かを見つけていく、そのためにはですね、多様性、さまざまな人々の意見を聞いて、そして、それを単に聞くのみならず、そこから、自分の持ってるプリンシプル、信念と合わせながら、その化学反応を起こして、何かそのひらめきなり、創造性を学んでいくと。まあ、あのユニークなことをしたり創造性というのは実は、これはですね、自分一人で生み出されるものでなくって、自分はそうしたいという理想があればですね、さまざまな人の意見を聞いたときにパッとひらめくものがあると、これは人との出会いによって、生まれてく、るものだというふうに思います。やはり、人との出会い、そして私という、自分があるから人と、自分のプリンシプルがあるから、いろんな人にと会った時に、その化学反応的、全く新しいひらめきが生まれると、こういうふうな、考え方っていうのは、これから、ますます重要になってくるように思います。ということで、今週もですね、先週に引き続きまして、中野タムスの独り言ということで聞いていただきました。